We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
花坂侍、日本万歳。おはようございます。侍です。皆さん、今日の朝はどんな風にお過ごしでしょうか。私ね、なんかこの頃最近いろんなことを学ぶようになったんですけれど、ワークショップってご存知です？なんか体験型学習っていうらしいんですけれど、僕ね、学生の時から学ぶっていうと、こう前に机があって椅子があって前に先生がいてるっていうのを学ぶって思ってたんですよ。ああいう学び方っていうのは本当に見えてないところで寝ることも可能だし、前にこうガードがあるような形ですごい楽だったんですけれど、その机がないような形でこう丸くなったりとか何人かが集まったりするような学びの世界に行った時、どうしようかなと思ったんです。なんか前に何もないと本当にスースーしてる形だし、みんなの顔が見えるし視線が見えるし、恥ずかしいな、なんかいいこと言わないといけないとか思ってしまうと何にも言えなくなって、腕を組んでむすっとした顔してよくいたんですよね。こんなことで学べるのかなと思ってたんですけれど、その講座ワークショップが終わってから帰る頃になると、何かこうちょっと足取りが軽いような形気持ちがしまして、帰った時なんか何か違うなと思いながらいたんですけれど、こういう体験型学習っていうのはこう体に入ってくる形なのかなって最近思うようになりました。ただこう聞いててこう学ぶだけの学習ですと終わったらすぐ忘れてしまうんですけれど、こういう自分でやってみて失敗してみてうまくいっていろんなことすると、僕ぐらいの年でも多分聞いてる皆さんでももっといろんなことができるんじゃないのかなって思うようになりました。ちょっと恥ずかしいんですけれど、皆さんもこんな体験型学習一度経験されたらいかがでしょうか。今日は、これから素敵な方をお呼びしてますんで、後ほどよろしくお願いします。
FMG
では素敵なゲスト、豊岡敦江さん、おはようございます。
おはようございます。
豊岡敦江さんでよろしいんでしょうか。
そうです。
そうですか、はい豊岡さんとお呼びすれば、はい、よろしいでしょうか。
皆さんね、敦江さんとかね呼んでいただきますけど、どちらでも結構です。
敦江さんでもいいし、はい、豊岡さんでもいいし、
はい、結構です。
豊岡敦江さんでもいい、
はい、結構です。
豊岡さん何をなされてる方なんですか。
私はですね、16年間、
はい、
企業の社員さんの、うん、研修業ですね。
さっき言ってたようなこう学びの世界の研修。
そうなんですよ、はい、社員さんの研修を、うん、16年させていただいてるのと、
はい、と
全くこう違う顔がありましてね。
何でしょう。
歌を歌っておりまして、
歌手、
はい、
シンガー。
そうです、
ごめんなさいね、研修をしてて歌手、まさか研修で歌うわけではない。
それはないですね。
ないんだよね。じゃあ研修もやりながら、歌手としてもやられてる。
そうなんですよ。
ほう、はい、今まであんまりお会いしたことのない方なんですけど。
そうですね、意外と以前新聞にね、外科医の女性ジョイさんで、
はい、
ジャズシンガーという方もねいらっしゃって、 私は医者じゃないけどちょっと似てるかなとか思いながら。
じゃあこれから僕がこう豊岡さんを紹介するときはどう紹介すればいいんでしょうかね。
そうなんですよ、よくね人に豊岡さんなんて紹介したらええのって言われるんですね、はい、よく、はい、もうあの好きなようにお願いしますって言ってるんですけど。
あの研修こうえ何シンガーなんですか、あのジャンルは、歌のジャンルは。
歌のジャンルは一応そうですね、何度も歌うんですけども、はい、まあ、あのシャンソンを結構歌いながら、うん、あとはオリジナル曲、またあのメッセージソングですかね、
まあ、ご自分のオリジナルなこう、うん、歌もお持ちだし、はい、誰かに何かメッセージを伝えするような歌を、
そうですね、そういった、はい、歌を気がついたら12年になります。
16年と12年、はい、
そうなんです。
だもう兼業が12年こうやられてる感じなん
です。そうですね、はい、
なんかねまだちょっとこうよくわからないところがあるんで、なんだろう、こう先に歌聞かせてもらったらなんかよくわかるのかなと思うんで、おすすめの曲がありましたですよね。
あのおすすめかどうか、あのオリジナルなんですけれどね、はい、まあ、これはあの私があの小さい時に、うん、あのまあ、おばあちゃん子だったもんで、私が
おばあちゃん子だったんだ。
おばあちゃん大好きなおばあちゃん子で、まあ、両親がねあの商売してたもんですから、うん、ずっと祖母に預けられっぱなしっていうのが、まあ、
話はいはい、
そこであの祖母からですね、あの言葉のやっぱかけがえのない言葉のプレゼントというか、そういうのをいただきまして、
はい、
あのあっちゃんって、あんたは女の子やねんから綺麗になりたいやろって、
うん、女の子やねんから綺麗に、大人になったら綺麗子になりたいねって、
う
ん、
そしたらな、うん、心美しくせなあかんよって言われたんですよね。
そうやね、顔だけ綺麗かっても心が綺麗じゃなかったら出てこないよってことなのかな。
その通りですよね、うん、で小さい時にそのことと、でもう一つはですね、うん、どんな些細なことがあっても喜んで通らせてもらいなさいって言われたんですね。
喜んで、
まあ、そうでも年っておばあさんのこう言い方ですのでね、うん、喜んで通らせてもらいなさいって言われると、うん、子供なのでわーいわーいって言ったらええのって言ってたんですけども、
わーいわーいじゃないの、
ね、幼稚園の時だったので、
はい、
もう年を重ねるごとにこういうことかって、この言葉の重みがですね、どんな些細なことにも感謝して喜びなさいよって、そしたらうん幸せになれるんだよっていうようなね意味ですかね。
いや豊川さん、聞いてるとなんか僕がずっと聞いてしまいそうになってこうそうなんやってね、こうやっぱり感謝する心って大事なんだなってね。
そうですよね、なんか以前ね、私の、あの受講いただいた社員さんがですね、こんなこと言ってたんですね。
それは研修の方、
研修の方、ね、私も感動したんですけど、
はい、
今までは、幸せになりたいから感謝すると思ってたって、でも違うっていうのが分かりましたって言うんですよ。
待ってください、幸せになりたいから感謝してた、
うん、そうじゃないって、
そうじゃないんだ、
感謝をするから幸せになるんですねっておっしゃったんですよ。
感謝をするから幸せになるんだ、うん、逆なんだね、
逆なんだっていうのをですね、うん、本人の口からその最後の発表の時におっしゃったんですね。
へ
でも逆に感動をいただいて
嬉しいよね、
嬉しいですよね、なんて素敵な方なんだろうと思って
ね、え思うよね、
はい、そしてもう一ついいですか、
はい、
ばあちゃんが言ってくれた
ばあちゃんが言ってくれたこともう一つどうぞ。
どんなに辛いことがあってもしんどい時もあるやろうって、でもどんな辛い時も笑顔を忘れたあかんでって言われたんですね。
どんなに辛くても、うん、
笑ってなさい、
顔は笑顔がないといけないよって、うん、
その3つがですね、うん、本当に幼稚園ぐらいの時から言い続けてくれて、
うん、
それが大人になるごとにですね、芽を出してこう葉っぱをつけてですね、
花にこう
つぼみになって
、花をつぼみになってね、
花を開かせてくれたって、そんな、お金も財産も何にも残さない本当にばあちゃんでしたけども、
うん、
この言葉で何よりの宝をいただいて、ね、それをね歌詞を書いたんですよ。
でご自分で書かれて、
そうなんです、自分で、はい、
なんかねこう聞きたくなったんでもう そろそろ書けてもらってもよろしいですかね。こう題名があなたの微笑み、うん、
いつもいつも微笑み絶やさずに、人の幸せ喜んで生きた。大きな愛に思いに抱かれて、すべてに喜び勇んで通った。心を美しく綺麗な人にと、幼い心に種をまいて、果てしなく広がる大空、心いっぱい。
いつもいつも微笑みを絶やさず、人の幸せ喜んで。
そうなんですよ、祖母ってそんな人で、実はあの手前味噌なんですけどね、本当にね、愚痴不平不満とかね聞いたことないんですよ。
普通みんな言いますよ、
言いますよ ね、
言いますよね。
私なんかもうしょっちゅう言ってましたから、でもいつもね気がついたらあの笑ってはるんですよ。で愚痴とか不平不満言ってるの見たことがなく聞いたことがなく、本当にあの人として女性としての手本がそばにいたんだなって、亡くなってからですよね。
でもこうそうやってこう育てられた豊岡さんだったら、今まで失敗は全くしなかった？
むちゃくちゃありますが
な。
もうどんだけ失敗してきたかっていうね。
そんなに失敗したんですか？
しました。もう本当に
例えばこう一個教えてもらおうとしたら、こう
そうですね、失敗というか、いろいろ傷ついてきたりとかですね、もうなんて不幸なんやろと。
その時には微笑みがなかったんだ、やっぱ
りですね。その時点はないんですよね。
ないんやね、やっぱりね。
で、なんで私こんな目にあったんやろうとかですね、神も仏もあるものかぐらいの気持ちになるんですよね。
神も仏もいないよねって。
本当にね、信じてた、その時の、上司というか先輩というかですね、本当に信頼して可愛がってもらってた人にですね、手のひら返すってこういうことっていうような感じの、分かりやすく言えば裏切りですかね。
もう180度
ですね。でもう一歩も外に出れなくなって、口を聞けなくなって、
なんかこう人と話するのがもうできなくなった
から。そういうことなんですよ。今でいう引きこもりみたいなもんですかね。
今から全然想像できない感じですよね。
ですね。そんなことがありましたね。
なんかもう家から出るのが嫌になった。
嫌ですね。なんかもう怖いっていうかですね、
他人と会うのももう嫌だ。
そうですね、一種の病気ですね、そんでね。今笑ってますけどね。
なんで本当に引きこもり状態になってたのをこう出るようになれたのって何だったんですか？
自分でも不思議なんですね。もう過去振り返るとそういうことがいろいろまたあるなっていうのもあるんですけど、ふっとこうもう一人の自分がね、
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？ちょっとね、おかしな話をするんですけど、これ本当の話なので、ふっとこう落ち込んでる時にですね、もう一人の自分がね、こうちょっと頭の上あたりに出てくるんですよ。
ぼーっと
出てきて、
頭の上あたりに。
そうなんですよ、
聞いてる皆さんもこう頭の上に出てるかなって、
ちょっと想像してもらって、
はい、
でね、私にね、あんた何してんねんって言うんですよ。あんたどうなりたいねんって言うんですよ。
ちょっと怒り加減なんですか？
そう、なんかこう、普通なんですけど、なんていうか、自分どうなりたいのって言うんですよ。
あんたどうなりたいの？
どうなりたい
の？関西弁で あんたのこと自分ってよく言うんですよね。
そうなんですよ、関西弁で自分どうなりたいの、
あなたどうなりたいの、
あなたどうなりたいのって言うんですよ。
でどう答えるの、その時？
いや、良くなりたいの、落ちていきたいの、このままっていうような話をするので、 良くなりたいに決まってるやんかって言うんですよ。
そりゃそうよね、うん、みんな良くなりたいと思うよね、うん、
このまま死にたいとは言わへんのですよね。
はいはい、
うんうん、じゃあこの先どうするのって言って、
うんうん、
少しんどいけど茨の道に行くか楽な道に行くかどっち行くって言ってくれるんですね。
で、まあ、楽できたら楽でいい道が行けたいけど、うん、そんなもんないのかね。
そうなんですよ。それ言ったら、まあ、不平不満人のせいにしといて、まあ、
はいはいはい、
過ごしいやって言うんですけど大阪弁でね、
人のせいにして、うん、その世の中のせいにして、
そう、うん、ふてくされておりなさいと、
はい、
でそれが楽な道やと、
うん、
でも茨の道っていうのは、うん、じゃあ何かっていうとちょっとしんどいけど、うん、抜けるんすぐで抜けたら、
うん、
成長待ってんでっていう、
お
そういうふうなことを言ってくれるんです、
うん、
本当に嘘のような本当の話なんですよ。それでね私ねなんでっていうのがあって、その自分はどうなりたいのっていう言葉にですねすごく反応して、
自分自身はどうなりたいの、あなたはどうなりたいの、
うん、
っていうのに豊川さんすごい反応した、
反応しちゃったんですよ。で私その時に、うん、その20代の時なんですけどね、
はい、
いや私はねこういう人になりたいねんって言ってるんですよ。
こういう人ではわからないけどこうなんかあったの、理想のこう自分があったわけですかね。
そうなんです。私はね、
はい、
人に優しさとか元気とか、
うん、
そういうふうなものを与える人になりたいって昔からなんか思ってたんですよ。
人に元気だとか優しさを与えたいって、うん、子供の時から思ってたんだ。
なんででしょうかね、よくわからないんですけど、
なんか思うとやっぱりおばあちゃんからのこう
かもしれないです、
教えがずっとこう入ってたんだけど
かもしれない。
でもなんか自分はなんか反抗して違うことを やってたのかもわかんないよね。
その通りですね。
ねえ、でそこにこうやっとその時気づいたんですか。
そうなんですよ、
はい、
でいやそうやって思って、うん、そしたらねその憎んでた恨んでた腹立ってた人、
裏切った人、
そうですね、その人に対してちょっと違う見方ができたんですね。
ちょっと違う見方、はい、例えば どんな感じ。
私は被害者ばっかりだったんですよ、
はいはいはい、
こんなことされた、あんなことされた、ひどいやないかみたいなね、
私ばっかりなんでこんな目に遭うのって、
何したっていうのよ、はいはいはい、みたいなね、うん、私は何をしたっていうの、
もう被害者ばっかりだよね自分がね、
そういうことです、
うん、
それがね、
うん、
ふっとですね相手の人は、
はい、
なんでこんな風なことしたんやろうって思ったんですよ。
あ、相手の立場にこう立ってみたのかな、
まあ、要するにそういうことですよね。そしたらねふっと何を思ったかっていうとですね、相手どんな気持ちだったんやろうって、こうなんか別に相手のことを思ってとかじゃなくってね、
うん、
ただふっとですねなんでこんなことしたんやろうって相手のことを考えたら、
はい、
なんか見えてきたことがあったんですよ。
何が見えた。
あ、私の方が、
はい、
例えば目立ってしまったとかね、その時
あなんか
評価されてしまったとかね、
はいはいはい、
そして
ちょっと出しゃばった感じもあったの、うん、でもそんなことはない、
違うんです、正当な仕事の評価だったんです。
あ、評価がやできすぎたんだ。
そういうことですわ、
はいはい、
自分で言うのあれです。それが面白くないっていうか、
うんうん、まあね よくできる人がおると面白くない、なんであの人ばっかりできんねんってね、
まあまあ、で出る杭は打たれるじゃないんですけど、
やっぱり打たれたんだね。
打たれたんですよ、ね、出すぎたらよかったんですけどね。
ちょっとしか
出ちょっと出てしまったばっかり、
ちょっと遠慮しながら出てきたんよね。もっとグッと出たら打たれへんかった、
打たれへんかったかもしれないんです、
はいはいはい、ね、ちょっと遠慮があったよね、出方に
遠慮があったんですよ。でバシーッと打たれて、うん、打ちのめされてしまって、その時私弱いから
もうしばらくじっとこう
シュッとしてね、
あるあるある、僕もよくあるしね、聞いてる人も多分人間関係でこうよくちょっと出たらゴンと打ちますよね。
そうですよね。
僕も会社でね、下からよく出てきたらちょっと打ちますもん、ゴンと。
あ、打つんですか。
ほら打ってもそれでも出てくるような人はやっぱり次を担ってくれると思う。
そういうことですよね、
はい、
頼もしいですよね。
頼もしいね。ちょっと打たれた、
何くそーじゃなくてね、
打たれたぐらいでね、
何くそーってね、
へこんでしまうような人は多分ね、豊岡さんもそうじゃなかったんや。
そうなんですよ、へこんでる場合ちゃうやんかっていうね、ふうん、になってしまいましてね、そしたら不思議とねなんかね許せたんですよ、
その本当に裏切った人を許せた、
あのね、許せたっていうとね、なんか自分いいように言ってるみたいでね、うん、ちょっと恥ずかしいんですけど、
いやいや、もう結構いいように言ってると
思ってる今頃言うなってすいません、ええ、でもね、なんかね、あ、こういう気持ちだったんかなって思ったら、うんうん、なんかこう、まあいっかってなったんですよね。
なんかこう許せるじゃないけど、うん、まあその人はその人のなんか多分違う目的があったんでしょうね。
そう、なんかそう思いました
ね、
うん、あ、ちょっと、うん、そういうことですね、
うん、なんか違うかったみたいけど、うん、違うことは違うって言ってくれたらねいいんですけど、
いやいや、
いや、ほんで、うん、なんていうんですか、歌にもこうただ歌ってるだけじゃないんだよね。
もう本当にね、歌を聴いてくれた人でコンサートを独自でよくするんですけれども、うん、アンケートを書いてくださるんですね。例えば300人来たらもう200人ぐらいお客さんアンケートくださるんですよ。
で、300人、200人がちゃんと書いてくれる。
そうなんです、ありがたいことです ね、
ね、
そしたらそれをアンケートに、はい、よく家族に帰ったら優しくしようと思ったとかね、
うんうん、
で今まで主人に冷たく当たってることを反省しましたとかね、
うん、
なんかこうコンサートに来てくれて歌に感動したとか、もちろんそんなも書いてくれてるんですけど、そういうコメント見たら私ね、涙が出るほど私の嬉しい、
なんか来てもらって本当にそれなんか持って帰ってくれた感じだよね、
うん、そうなんですよね、
うん、
で実はそういう思いが実はこう歌ってる目的なんですね。歌ってほら力があるじゃないですか、うん、私に関わらずですね、うん、どんなジャンルの歌を聴いても
皆さん好きな歌ってあるよね。
励まされたり勇気をもらったり、
もらったり本当に悲しんだ、一緒に悲しんでくれたりとかね、
涙が出たりとか、うんうん、で浄化されたりとか、うん、歌ってそんな力あるじゃないですか。
もうこの時の話してる時すごいこう表情がこうね、多分皆さんも聴、うん、いてる皆さんも、うん、自分の歌って持ってますよね。
そうですよね、
う
ん、もう自分のこの歌で自分は立ち直れたんやとかね、
はい、
あると思うんですよ、うん、リスナーの皆さんもね、
はい、
なんで私の歌っていうわけじゃないんですけど、うん、たまたまその同じ波動というか波長のね
合う歌
があって、
ええ、
たまたまその歌を聴いてなんかこう優しい気持ちになれたとか、
うん、
帰ったら主人に優しくしようとか奥さんに優しくしようとか、そういうふうに、うん、思ってもらえる気持ちをですね、
なんかこうつながっていってる、連鎖してるような感じなんかね、
優しさ数珠つなぎっていうね、こう
数珠つなぎね、数
珠つなぎに、
あ、
そういうことができたらということで、
優しさ数珠つなぎか なんかいいですよね、そういう、うん、
本当ありがとうございます、
はい、
なんかそういうね、本当に人の玉がこうね連なってですね、
うんうん、
連鎖をしていっていただく、
なんかこう、ね、連なって輪っかになりながらこう、
そうですね、
つながってる感じだよね。
でね、う
ん、
言葉ってすっごいエネルギーがあるじゃないですか、言霊っていうように、
言霊ね、
うん、だからその優しいたった一言がですね、
うん、
人を元気にさせたり、
うん、
また優しい気持ちにさせたりとか
あるよね、
ありますでしょう。
本当に、ね、その人が一言だけで、ね、ありがとうございますって言わなくてもありがとう、
ありがとうだ一言
でも全然違いますよね。
そうですよね、うん、でも日本人ってこうなんかこう思ってても言わないとかですね、それが美徳のようなな
んかね、照れくさい
とかがありますけど、はいはいはい、
うん、
でもやっぱりですね、思いは形にして初めてやっぱ伝わる、うん、そして言葉に出してありがとうとか、うん、いつもごめんねとか、そういう言葉をですね吐いてあげるとパッと疲れが取れたりですね、笑顔になれたりですね、
ね、
だからコンサートに来てくれた人、そして研修を受けてくださった方がですね、はい、そういうのを自分以外の人に、
そうかそうか、そこだけじゃなしにこうそこから出て、研修から出てコンサート出たら、まず最初に会う人にそれをこう伝えるとか、家族に伝えるとか、そんなことをこう望んでらっしゃるんですよね。
もう本当おこがましい話なんですけど、なんか自分の使命かなっていう、そういうつもりで仕事させてもらってるんです。いや、も
う豊川さんのそういう時の話、ね、されてる時の表情がすごくこの、ね、本当に笑顔微笑みですよね。
ありがとうございます、うん、
すみません、ちょっともうそろそろ時間なんですけど、ちょっと一回休憩してから最後行こうと思います
ので、はい、ありがとうございます。
お願いします、はい。はい、ありがとうございます。いやもうあとね30分あっという間に過ぎちゃったんですけれど、
本当ですね。
いや豊岡さん本当にねこう素敵な歌を歌われてるみたいなんで、この今度コンサートがあるんですよね。
ありがとうございます。そうなんですよ。
奈良であるんですよね。
初めて奈良での開催。
奈良では今までやられたことがないんですか。
そうなんですよ、
はい、
で大阪とかですね、
はい、
兵庫県とか、
うん、
堺とかはあるんですけど、
はい、
地元奈良でだけがないんですよ。
地元今奈良にお住まいなのに奈良でやったことがなかった、
そうなんです。それがですねありがたいことに奈良で のファンの方が増えてきましてね、絶対奈良でって前から言っていただいてて、
うん、
やっと開催する運びになりました、
日付が今年の11月1日、
11月1日
土曜日、
土曜日、はい、
学園前ホールで。
そうなんですよ、アクセス最高なんです。
学園前の駅前
です。 駅の改札を出て、
はい、
5歩ですね。
あ、5歩もうな中じゃないですから、
もう5歩でビルに、そのビルに
行く、これに行きたいって方は どんな風にしたらここに、
あの学園前ホールさんも主催をしてくださったので、今回、
はい、
あのホールさんの、うん、にもあのチケットありますし、
学園前ホールさんでもチケットがあるし、
または、はい、あの私のホームページとかからでももちろんあの行けますし、
豊岡さんのホームページアクセスしようと思ったらどうしたらいいんですか。はい、
もうあの検索サイトから、はい、豊岡厚江と
東洋大岡厚江、
はい、
ひらがなでも
ひらがなでも結構ですしね、
はい、
あの豊岡は兵庫県豊岡市の豊岡、
はい、
そして厚江は厚生年金の項に恵むっていう厚江、
あ、厚く豊岡市の豊に厚生年金の項に恵むあ、いい言い方ですよ、
ね、それは
あのそのどちらかにこうアクセスすれば、
はい、
この
ホームページに入れますので、
はい、
はい、
待望の奈良コンサート、
はい、
無限の彼方から舞い降りた天使たちへ、
はい、
これはお一人、
これは私のソロですね、ソロコンサートで、は
い、おー
させていただきます。
なんか予定曲もいろいろ書かれてるんですけれど、
今流行ってるあの
レッド・イット・ゴー、
そうなんです、ありのままで、
はいはいはいはい、
あれも歌えますしね、
はい、
今あのバックで流れてるあの海よりも空よりもっていうこの曲、
ああ、ありますよね、海よりも空、ここにチラシにもあるんですけれど、
で皆さんよくご存知の100万本のバラとか、
はい、
変わったところで愛さんさんとか、
愛さんさん、
予定してます。
なんかレパートリーが広いんですよね
そうですね、もう来ていただく方に楽しんでいただけるようにね、
いや僕もぜひ、まあ、11月だったら全然予定が空いてるんでこう行かせてもらおうと思います。皆さんも本当にねこう行っていただいたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。
あとね最後にお聞きしたいんですけど、はい、この番組が花咲か侍なんで、
はい、
世の中とか人にこう花を咲かせたいと思ってるんだけど、豊岡さんがこう世の中のに何か花を咲かせないって聞いて何か言葉とか出ますかね。
難しい。
いきなりこう振るところ
は、いきなり振るところがね、
はい、例えば何の花を咲かせたいとかっていうのはパッと思いつくのは何でしょうかね。
私がですか。
はい、
うん、やっぱり愛の花を咲かせたい、
ね、愛の花か、
はい、
愛の花をこう咲かせていきたい、それをこう本当に数珠つなぎ、
そうですね、
はい、じゃあ愛の花、本当に皆さん、愛の花をこの朝から咲かせていただいたらすごいいいかなと思います、
は
い
は
い、
具体的には優しい愛の言葉を
ああ具体的に優しい愛の言葉を添えて、
そうですね、ありがとうとか、
うんうん、ありがとうを添えながらね、本当に今日はもう時間がなくなっちゃうんですけれど、ありがとうございました。
本当にありがとうございました、
はい、
楽しかったです。
はい、ありがとうございました。